DSK48 昭和48年生まれのおっさんがブラジルの人に話しかける穴に向かって昔のおた話を語るラジオ DSK48 パーソナリティはハンドルネーム DSK こと大輔です。よろしくお願いいたします。今回は第58回ですかね。ずっと続いてますけれども、今回も、飽きずにというか懲りずにというか20世紀のアーケードゲームの歴史を語るの、今回でその13になるかと思います。はい。一応前回までで1989年までのアーケードゲームの歴史を語ってきましたので、いよいよ、今回からですね、1990年代に突入と、いうことになります。で、前回ね、最後のあたりでちょっと話しましたけれども、1989年で、昭和が終わって平成に入ったということで、まあいろんな意味で90年代に入ったっていうところと、平成の年代に入ったということで、なんとなく、気分がやっとその昭和の時代から、文字通り平成の時代に入ったというか、まあ昭和のおっさんたちにとっては90年代っていうと割と最近という10年一昔ってね、よく言いますけど、もうすでに90年代っていうのは30年前の話なんですよね。もうだから、10年一昔だとすると3昔ぐらいの単位になるんですけれども、昭和のおっさんね、中身は子供の方が僕も含めて多いと思うんで、90年代ぐらいのゲームになるとついこの間やってたなみたいな感覚になりがちなんですけれども、実は結構もうレトロというかかなり昔の話になってるんでね、その辺のその感覚のギャップが今の子たちとは全然ちょっと、感覚が違うなっていうのを語ってても感じます。はい。ということで、早速ですね、1990年のアーケードゲームの話を、話していきたいと思います。まずですね、1990年何から語るか、そうですね、まずはナムコから発売されてた、エアバスターという横スクロールシューティングゲームの話から始めましょう。これね、発売はナムコなんですけれども、開発してたのは、過激とか、歌舞伎 Z とかを出してたですね。この名前出しても、マイナーすぎてわかんないと思うんですけども、どっちかというとね、アクション系の、印象が強かった金子製作所って当時言ってましたけれども、が開発をしていたゲームですね。で、それまでのね、金子のイメージとは全く違う、なんていうんですかね、背景から効果音から BGM から、なんかね、すごい爽やかな、イメージのあるゲームだったんですね。で、僕も当時、そのオープニングデモの画像とか、あとですね、プレイ中に流れてくる BGM がすごいかっこよくて、それで惹かれてね、ちょっとこのゲームは、よく遊んでた、遊び始めたっていうんですかね。見た目と、音に惹かれて遊び始めたっていうゲームですね。このゲームなんですけれども、全6ステージしかなくて、当時としてはすごく短いというかね、もう、前回話したグラディウス3とかもそうだったんですけども、もうステージ10とかが当たり前みたいな時代になりつつあったんで、どんどんその内容が複雑化で、長大化していく傾向にあったんですよね、シューティングゲームって。で、これも前回言いましたけれども、ある意味もう89年あたりで、シューティングゲームって行き着くとこまで行っちゃったんですよね。難易度的にもアイデア的にも、で、ステージ数も、要は、もうどんどん中身が複雑化して、プレイ時間が長くなっていく傾向があって、で、長く遊ばせるわけにもいかないから、ステージ数は多いんだけれども、先に進むにはめちゃくちゃ練習が必要みたいな、もしくはもうお金をつぎ込まないと先進めないみたいな、なんかそういう作りになってった、時期だったんですよね。で、そういった時期の時に、エアバスターっていうのは、6ステージっていう割と短めのステージで勝負してて、で、すごくテンポが良かったんですよね。なんていうかこう、1ステージ1ステージがそんなに長くなくて、割とサクサク進むという、僕は印象を持ってて、で、それに輪をかけてるのが、そのスピード感のある で、それでいて、すごく軽快なリズムとメロディーを奏でる BGM っていう感じで、で、そこにね、その背景がすごく綺麗で、爽快感が溢れる全体的に、ゲームになってたな、というふうに思います。で、このゲームのね、魅力っていうのは、あとね、効果音がかっこよかったんですよね。敵を倒した時の爆発音とか、武器を発射して命中した時の音とか、その時の音がね、多分サンプリングかなんか使ってんのかな？なんかその、単純な FM 音源のその合成音ではなくて、何かをサンプリングして加工したようなかなりリアルな音になってて、それもね、すごく、迫力があって、僕は好きでしたね。で、6ステージっていう短いところ、全体の長さなんですけれども、1ステージステージは割とアイデアが、盛り込まれてて、例えばですね、1ステージ目は、一面のボスの直前に、上空からレーザーが降り注いで、それまで都市群が背景にあったのが一瞬で廃墟になって、全部レーザーで焼き尽くされて、残骸だらけになってしまうっていう。で、それで青空だった背景が一気にその夕焼けになってオレンジ色に染まってみたいな。あれは夕焼けの表現なのか、その燃えてる表現なのかわかんないんですけども、それがあってからボスが登場するとか、で、二面は BGM にシンクロして、ゆっくり静かにリズムを刻んでたのが、だんだんだんだんその、加速していくんですよね、ステージが。ずっと静かにリズムを刻んでたのが、テンポがどんどんどんどん上がっていくみたいな。で、そのテンポが上がっていく BGM に合わせて、機体のスピードが上がって、スクロール速度が高速スクロールに変わっていくっていう。で、二面は高速スクロールに変わるタイミングが2回あるのかな？最初始まってゆっくりで始まった後に高速スクロールがあって、で、一旦それがまたゆっくりに戻るんですよ。で、またその後に加速するシーンがあって、2回加速するんですけども、その加速するタイミングが BGM と完全にシンクロしてて、BGM が、ゆっくりしたテンポからその疾走感のあるメロディーに移るタイミングで高速が始まるっていう、それがねすごくかっこよくてね、二面、まあエアバスターは僕二面のあの演出で惚れたっていうところがあるかもしれないですね。で、二面のボスがまた高速で動きながら攻撃してくるっていうやつで、あれは回転機能を使ってるわけじゃないと思うんだよな。なんか高速でスクロールしてぐるぐるぐるぐる、回りながら攻撃してくるっていうボスで、それもね、なんかすごく今までにないボス戦の演出って感じで、僕はすごく痺れましたね。で、ちゃんと、ステージ構成がそのストーリーに沿って進んでて、3面は、その惑星上から大気圏を突破して宇宙空間に出るっていうところまでのステージで、それまで青空だったところをずーっとその雲間をかき分けながら上昇していくんですよね、斜め上に。で、ある地点に来たところでその雲が切れて、青空が消えてって、成層圏を突破して宇宙に出た瞬間に、周りが全部宇宙空間になって背景に地球が見えるみたいな、すごいかっこいい演出だったんですよね。で、3面のボス倒すと次は4面で宇宙空間、完全に惑星の、重力圏を出して宇宙空間に入れるんですけれども、そうするとですね、そこ感性が働いてるんですよね。この演出もね、多分、シューティングゲームでは初めてじゃないですかね。右に押して、レバーを倒して、右側に磁気が移動した後、普通はレバーをニュートラルに戻せばそこで止まるんですけど、止まんないんですよ。要はもう一回入れた方向にずっと進み続けるっていう、その感性が働く、宇宙空間を表現する操作性になってて、これがね、非常に面白いというかね、まあ難しいんですけれども、エアバスターならではの演出になってたなっていう感じで。で、5面の、さらに宇宙空間を進んで、6面が要塞面で、そこで撃破するとエンディングという感じで、まあ、すっきりさっぱりできるっていう感じの、なんていうのかな、もう1989年までで、こってり濃厚な、横スクロールシューティングゲームが増えすぎちゃった中で、この簡素な感じ、すごくすっきりさっぱりした味わいの横スクロールシューティングっていう感じで、僕はね、だからもうこってり味に飽き飽きしてきたとこに出てきた清涼飲料的なイメージで、すごく僕はこのゲーム好きでしたね。 で、サントラもね、すごく聞き込みましたし、メガドライブに移植されたタイトル変わっちゃったんですけれども、それも買って遊び込みましたしね。このゲームはね、非常に僕好きですね。今もゲーセンに置いてあったら遊んでみたいかなって思う感じで。まあ、ゲーセンではエンディングまでいけなかったんですけどね。確か3面の最後か4面の頭ぐらいまでしかいけなかったかな。うん、だから、エンディングまでいけたのは、メガドラ版の方でしたね。ちなみにね、メガドラ版に移植された時なんでタイトルが変わったかって話があって、これ PC エンジンに移植された方も、エアバスターじゃなくてエアロブラスターズになってたんですよね。で、聞きかじった話だと、エアバスターっていうタイトルで、なんか春研究所が、星のカービィ作ったとこで有名なとこですけども、春研究所がね、エアバスターってタイトルで、ゲームを出す予定だっていう予告が載ってたらしいんですよ。で、それを金子が見ちゃって、じゃあこれ家庭用に出すときに名前被るとまずいから変えようって言って、エアロブラスターズにしたらしいんですけど、実際に春研究所がそのゲームを発売したときはエアバスターじゃなくて、エアフォートレスになってたっていうね、オチがあって、変える必要なかったじゃんっていう話もあったみたいなんですけども。まあ、そんな感じのゲームですね。はい。あ、なんかすごいな。エアバスターだけで10分くらい語っちゃったのかな。ちょっと語りすぎだな。バランス的にちょっとね、今のアンバランスだったんで、ちょっと今後気をつけますね。はい。次のゲームはどうしようかな。セガが出した、じゃあブロックシードの話をしましょう。このブロックシードっていうのが、前の年に出たフラッシュポイントですね。テトリスのアレンジ版のゲームに続く、テトリスアレンジ第2弾ということでですね。もう、セガはね、テトリスがヒットしちゃったもんだからね、毎年毎年アレンジ版出してくるんですよね。で、このブロックシードっていうのが、またその、テトリスフラッシュポイントに続く、まあ、テトリスシリーズって言っちゃなんですけども、アレンジシリーズ、の、一作ということで出たわけですね。で、このブロックシードがテトリスとどこが変えてあるかっていうと、まず対戦プレイが追加されたっていうことで、ブロックシードの以前のテトリスもフラッシュポイントも基本パズルゲームとして一人でやるものとして作られてたんですけども、このブロックシードで初めて対戦要素っていうのが追加されたっていうことですね。で、この対戦プレイで、要はブロックを消すと、相手の方に、ブロックが送られて、競り上がっていくのかな？下から、送った分だけ地面が競り上がってくるみたいな、そんな感じの対戦プレイになってたと思います。で、このブロックシードの、他のアレンジっていうのが、一定時間経過するごとにブロックが競り上がってくると。要はサクサクサクサク消していかないと、のんびりしてるとどんどんこうブロックが競り上がってくるんで、その競り上がった分のブロックをどんどん消していかないと、どっかでゲームオーバーになっちゃうというその要素が加わってるのと、あと、まあよくあるパターンですけれども、文字とか数字が書かれたパワーブロックっていうのがあって、で、そのパワーブロックを含む列を消すと、いろんなその効果が出るっていうことですね。で、確かね、セガのキャラクターのフリッキーとか、SDI っていう、1987年のゲームですかね。それの、サテライトですね。人工衛星が、出現して、ブロックを消したりだとか、そういった効果を発揮するみたいな、パワーアップというかね、アイテム効果が出るっていう、追加要素がありました。これね、まあ前も言いましたけど、僕あまりテトリス得意じゃなかったんで、フラッシュポイントもブロックシードもね、基本ギャラリーしか、してなかったですね。うん。あんまりテトリスはそんなに当時はやり込んでなかったし、上手いプレイヤーはすっごい上手かったんで、恥ずかしくてできなかったって部分もあったんですよね。うん。で、あとね、もうセガがね、何作テトリス出すんだよっていうね、ちょっとうんざりしてた面もあって、そういう意味で僕はちょっとブロックシードは手を出さなかったゲームですね。ちなみに、このブロックシードっていうゲームは、前の年に出たシャドウダンサーっていうゲームで、使われ始めたシステム18っていう、システム基盤で発売されたんですけれども、他のシステム基盤用にも実は作られてたりして、 ファンタジーゾーンとかゴールデアックスが、発売されてたシステム16版の、ブロックシードが作られてたりとか、あと、メガドライブ互換基盤で、システム C というシステム基盤があるんですけれども、そちらに向けて作ったブロックシードっていうのもあるみたいで、同じゲーセンに置いてあるブロックシードでも、システム基盤の違いによって、音とか画像とかが若干違うみたいな、そういうものもあったみたいですね。僕が多分、最寄りのゲーセンで見てたのは、普通の純正のというか、システム18番のブロックシードだと思うんですけども、ゲーセンによってはシステム16番とかシステム C 番の、ブロックシードが置いてあったところがあって、遊んだゲーセンとか、そのシステム基盤の、内容によっては、このブロックシードっていうゲームの印象が変わってる可能性があると思いますね。結構基盤が違うと音が違ってたり、画像の解像度が違ってたり、色数が違ってたりするんで、ひいてはね、ゲーム性が変わったりするんで、この辺もね、複数の基盤で発売されてるゲームの、まあ面白いところというか、記憶違いがあったりすると大体、基盤のバージョンが違ってたりとか、基盤自体が違ってたりとかってことが結構あるんで、まあマニアックに追求していくとそういう違いがあるっていうことですね。はい。それから、カプコンがこの年1941カウンターアタックという縦スクロールシューティングゲームを出してますね。これ1942から続く、1944X シリーズと、この頃からちょっと言われ始めた、感じがしてますけれども、まあ、それの第3弾もしくは第4弾っていう扱いになるんですかね。一応、初代が1942で、その後続編の1943。まあ、ここまでは異論がないんですけれども、で、その1943のアレンジというか、リメイクというか、1943回っていうのが出てるんですよね。だこれを第3弾というのか、単なるその1943のマイナーチェンジとして、シリーズのタイトルのナンバリングには含めないのかっていうところが、議論の余地があるところですけれども、まあ、1943もしくは1943回から、3年ぶりぐらいですかねの、続編と、いうことになりますね。でこちらは、全6面の、シューティングゲームになってて、こちらもだから割とステージ数少なめに作ってありますね。だからやっぱり、メーカーの方も肥大化しすぎたちょっとシューティングゲームをここら辺で一旦シュリンクしようかなっていう考えが出てきた時期なのかもしれないですね。はい。で、伝統的に、1942も1943も、日本軍とアメリカ軍の戦いをモチーフにしてたんですよね。で、日本が敵でアメリカが、時期というスタンスでやってきたんですけれども、この1941は、そのシリーズの伝統から初めて外れて、連合国対ドイツ軍の戦いと。いうことで、舞台を変更したんですね。で、あと、年代がどんどん上がっていってたのが、1942年、1943年って上がっていってたのが、このシリーズで1941年まで、一旦戻してるんですね。だから、舞台も変えたし、年代も戻したっていうことで、まあ、シリーズの仕切り直しっていうのはちょっと違うかもしれないんですけども、まあ、ちょっと、このまま続けていくと、ずっと日米の戦いで年代辿っていくだけなのかなっていう風になってたところを、年代も戻したし、舞台も変えたと、いうことで、まあ、ちょっと変えていこうかなっていう風な、雰囲気が出てきた作品なのかなという気がしますね。で、時期が P38 ライトニングっていう総発の戦闘機なんですけれども、まあ、これは、シリーズの共通事項として、この1941でも時期は P38 ライトニングが引き続き、務めるという内容にはなってるんですけども、確か僕の記憶では、ヨーロッパ戦線ですね、その連合国対ドイツが戦ってた1941年の戦場に P38 ライトニングはいなかった気がするんですよね。確か P38 ってもうちょっと後じゃないかな、戦線の投入は、実際の史実はですね。だからちょっとね、まあ、 1944ペケシリーズは、架空戦記というか、日米がモチーフとか、連合国対ドイツがモチーフって言っても、史実に忠実なわけではなくて、あくまでモチーフなんで、年代とね、史実が一致してる必要は全くないんですけれども、僕がちょっと感じた違和感は、1941年のヨーロッパに P38 は飛んでないんじゃないかなっていう、違和感を当時感じたのは覚えてますね。はい。まあね、僕1942と1943はそこそこというか、まあ遊んだことあるんですけども、1941はね、多分一度も遊んでないかもしれないですね。やっぱりね、この頃からちょっとね、ゲームの数が増えすぎちゃったっていうのと、正直もうシューティングゲームにうんざりしてたというか、もうお腹いっぱいっていう感じの時期だったんで、あんまりね、シューティングゲームに手つけてなかったような気がしますね。だからこれもね、あんまり興味なくてスルーしちゃってたと思いますね。はい。次のゲームはどうしようかな。ナムコが出してた、じゃあマーベルランドっていう横スクロールアクションゲームの話をしましょう。これですね、遊園地のマーベルランドが舞台で、その遊園地を侵略した、敵を、やっつけて、囚われたお姫様を助けようみたいなゲームだったと思うんですけれども、まあ、遊園地が舞台なんで、非常に明るくて可愛い、背景とか、グラフィックになってて、すごいほのぼのした雰囲気なんですよね。で、自キャラも敵キャラも、なんだか丸っこい SD キャラみたいな、二等身キャラみたいなのが多くて、敵もね、目玉がついててもなんか目玉がまん丸で大きい、丸っこいキャラがすごく多くて、見た目はすっごく可愛らしいんですよ。で、ゲームも、主人公のパコって言ったかな?竜人族みたいな、なんか、男の子なんですよね。尻尾が生えてて、翼が背中についてて、頭から角が生えてて、みたいな。その竜人族みたいなその男の子が、てってけてってけ、小走りしながら横スクロールしていくアクションゲームなんですけども、走るスピードもそんなに速くないし、ジャンプもホワーンって感じでゆったりとしたジャンプで、見た目のグラフィックも動きも、なんだかゆっくりでほんわかして、すごく、楽しげで優しげに見えるんですよ、見た目は。ところが、結構、この見た目に全く似合わない難易度の高さを持ったゲームで、ジャンプのタイミングとかが結構シビアだったりとか、敵の攻撃がね、結構えげつなかったりするんですよね。可愛い外見に似合わず、動きがいやらしかったり、攻撃してくるタイミングがいやらしかったり、配置されてる数とか場所とかが結構、意地悪だったりして、で、ジャンプアクションって、背景の、飛び石みたいなとこ飛ばしてったりとか、回転してるところにうまくタイミング合わせて乗るとか、そういう、なんていうんですか、アスレチック要素みたいのが、一つあると思うんですけども、そのアスレチック部分にしても結構ね、マーベルランドは難しかった記憶がありますね。だからね、見た目に騙されてっていう言い方になっちゃうんですけれども、なんか、初心者でも女子供でもいけるかななんて思って、気軽な感じでコイン投入すると、全然先に進めなくてびっくりするっていうね、ちょっとね、見た目詐欺というか、こういうなんか見た目にするんだったら、もうちょっとターゲット数を合わせて難易度落としてもよかったんじゃないかなっていう感じの、ゲームになってましたね。ボーナスステージがね、エレクトリカルパレードっぽいね、その暗いところで電飾をつけた、出しっていうんですか?車が、ナムコのね、歴代のキャラクターがあしらわれたそのエレクトリックカーがね、こう、電飾キラキラさせながら通り過ぎるみたいな、ボーナスステージがあったりとか、音楽もね、すごく、遊園地っぽいワクワク感に溢れてて、いい、ゲームだとは思うんですけど、じゃあこのゲーム面白いかっていうと僕ね何回かこれ遊んだんですけど、正直ね面白くなかったっすね、マーベルランドは。なんだろうね、本当にねオーソドックスに作りすぎてるというか、見た目ですごいワクワク感煽る割にはなんかこのゲームならではの売りというか、何で楽しませたいのかなっていうのが、なんかぼんやりしてるゲームというか、もっとワクワクさせたいんだったら優しくするべきだし、難しくするんだったらこんな可愛らしい外見で、騙すようなことすんなよと 言いたくなるような。ちょっとね、この、なんか見た目と中身のギャップが納得いかないというか、もうちょっとね、なんかアクションゲームとして、なんか独自の面白さっていうのを出して欲しかったゲームかなっていうのが正直な感想ですね。で、ちなみにこのマーベルランドっていうのは、例によってですね、メガドライブに移植されるんですね。大体ね、僕が気に入ったナムコのゲームっていうのは PC エンジンに行っちゃって、あんまりね、気に入らないなとか、これは売れなかったなってゲームばっかりメガドライブに来るんですよね。うん、だからメガドライブに、ね、移植されたけど、これは僕は買いませんでしたね。はい。っていう感じです。次が、そうね、カプコンが出した、アドベンチャークイズ2、ハテナハテナの大冒険。これもこの年出てるんですね。で、これが、前の年に出て大ヒットした、カプコンワールドですね。クイズカプコンワールド。これの直接の続編という感じになりますね。で、まあ、タイトル変わっちゃってるんでね、続編っぽくないんですけども、で、タイトルを、そのまま引き継いだ続編っていうのは、この後にまた出るんですよね。カプコンワールド2っていうのが出るんですけども、これがね、まあ、一応シリーズの第2作目ということで、基本システムは前作のカプコンワールドとほぼ同じですね。で、前回カプコンワールドの話した時、僕サイコロ振ってみたいなこと言ってたような気がするんだけど、サイコロ振るのはね、確か続編のカプコンワールド2の方だったかな。カプコンワールドとこのハテナハテナの方は、カードをめくって、めくったカードに書いてあった数字だけ進むみたいな、そんなシステムだったような気がします。サイコロはね、違った。だと思う。多分、サイコロはね、別なゲームだったんじゃないかな。うん。で、まあ、スゴロクマップを、そのカードをめくって出た数字だけ進むっていうシステムは全く同じで、で、止まったマスで出題されるクイズに答えると、いう感じですね。で、クイズが、だいたいノルマが3から7か8ぐらいかな、のノルマがあって、で、すべてのノルマは、必ず10問以内に達成するっていうルールなんですよね。だから、ノルマ3で10問以内だったら、まあ何回かお手つきしてもどっかでクリアできるんですけども、一番難しいノルマ7とか8になると、10問中7問か8問正解しないといけないっていうことで、かなり厳しい条件なんですよね。で、この10問以内に達成、ノルマを達成できないと即ゲームオーバーっていう、結構ね、後半になるとかなりシビアな難易度という感じのゲームでしたね。はい。これもね、だから、前作のヒットを受けて出たゲームで、割と客がこれもついてたような記憶がありますね。で、各社、前回も言いましたけど、この後ですね、クイズゲームわらわらわらわら出してくるんで、その中でカプコンがまあ、ある意味、切り開いたジャンルなんで、どれだけそのカプコンがね、自分のそのトップの座を、維持できるかっていう感じで、興味本位で僕は、見てた、記憶がありますね。僕自身は最初のカプコンワールドを遊んだけど、ハテナハテナはあんまり遊んでなかったかな。他社のクイズゲームとかをやってたかもしれないです。あまりにも、カプコンワールドと変わんなかったんで中身が。ほぼそのまんまグラフィックの側だけ変えて、クイズを更新しただけなんじゃないの。要はそのカプコンワールド90みたいな。なんかファミスタみたいな感じでね。データ更新と側だけ変えただけなんじゃないのみたいな。まあ、ファミスタ側すらほとんど変えてなかったわけですけども。まあなんかそんな感じでね、ハテナハテナはあんまり遊ばなかった感じですね。むしろ僕は、その後に出たカプコンワールド2の方を遊んでましたね。うん。だから、これのゲームに関してはあんまり印象がない感じです。はい。次ね、1990年によく遊んだゲームっていうと、これ超マイナーなんで、多分知らない人も多いと思うんですけども、僕ですね、ほぼ毎回行って遊んでたゲームがあって、それがですね、台東から発売されてた明日のジョーっていうゲームなんですよ。これ台東から発売されてるんですけれども、開発自体はウェーブっていう会社が作ってるらしいんですね。で、ウェーブってアルファベットで WAVE って書くウェーブなんですけども、僕ね、ウェーブって会社他でね、ほとんど聞いたことないんですよ。で、この後実は明日のジョーのゲームっていくつか出てて、例えばその SNK のネオジオっていうのが、 出るんですけれども、そこでも明日の城伝説っていうゲームが出てて、それも確かね、開発がウェーブなんですよね。だからこのウェーブっていうメーカーは、僕は明日の城を作ったメーカーとしてしか認識してなくて、他になんか作ってんのかな？僕がね、認識してんのその2作ぐらいなんですよ。それ以外でね、ウェーブって見たことないんで、で、これがどんなゲームかっていうと、まあ、パンチアウトとか、ヘビーウェイトチャンプみたいな一人称視点のボクシングゲームなんですよね。自分のキャラが、画面の奥に向かって、ファイティングポーズをとってて、要はプレイヤーは背中を見てる状態ですね、自分のキャラが。で、自分のキャラは、まあ、首はそのまま、頭はそのままなんですけど、首から下が半透明になって、ワイヤーフレームみたいになってて、相手が透けて見えるような、状態になってるんです。で、敵キャラは逆に画面の奥からこっちの手前に向かって構えてて、こっちに向かってパンチを繰り出してくるという感じですね。で、自キャラは画面の奥に向かって手前からパンチを繰り出していくというゲームになってます。で、このゲームは、専用筐体で発売されたパンチアウトとかヘビーウェイトチャンプと違って、普通のテーブル筐体で、もしくは、アップライト筐体というか、ミディ筐体ですね。いわゆるその座ってプレイするタイプの、レバーとボタンでやる、筐体用に出されたゲームなんで、操作方法もレバーとボタンでやるんですね。で、レバー操作が、自分はジョーなんで、明日のジョーの、矢吹ジョーなんで、レバーで、前後左右でジョーの位置を移動すると。で、手前の、要は、レバーで言うと、下側に、レバーを入れると、敵の、パンチをガードしたり、タイミングによっては、スウェーバックって言って、体を、上半身をのけずらせてパンチを避けたりと、いう動作になるんですね。だから基本移動と、防御に関しては、レバー操作と。で、パンチが、2ボタンある、ボタンでやる、操作するようになってて、左ボタンが左パンチ、右ボタンが右パンチっていう非常にわかりやすい、操作になってます。で、さらにですね、普通にパンチを打つと、ジャブになるんですけれども、レバーを前に倒しながらパンチを押すとストレートになって、リーチが伸びると。で、まっすぐ相手に打ち込む。で、左がフックかな？左がフックで、右がアッパーだったかな？そういう感じで、レバーを入れた方向とパンチボタンで、打ち分けると。いう感じですね、パンチの種類を。で、この明日のジョーの一番大きい特徴が、その右と左のパンチボタンを同時押しすると、ノーガード戦法っていうのができるんですね。で、そうすると、それまでファイティングポーズをとって、自分の顔から胸にかけてをガードした、両手でガードした状態で構えてたジョーが、左ボタンと右ボタンを同時に押すと、両手ぶらりのノーガード戦法っていう漫画の原作の漫画とかアニメを見てた人には、おなじみのポーズを取るんですね。要は相手を挑発して、相手のストレートを誘うポーズを取るんですよ。ガードを解いて、右手も左手も、自分の体の前にだらりと、下げた状態になってノーガード状態になる。で、敵のコンピューターがですね、この状態になると、誘われてですね、ストレートとかアッパーとか打ってくるんですね。で、それに合わせて、右パンチとか左パンチをうまく合わせると、原作でもおなじみの、クロスカウンターが炸裂して、敵に大ダメージを与えられるっていう、それがちょっとまあこのゲームの売りというかね、一番の特徴になっているところかなと思います。で、このゲーム全6ステージかな、6人、対戦キャラが出てて、原作の進行に一応従ってて、ステージ1が、マンモス2氏、で、ステージ2がウルフ金具氏、で、ステージ3が力石トールで、で、これで力石トールに勝つと、一旦力石の死亡デモが入って、で、それでそのデモを挟んでステージ4がカーロス・リベラ、で、ステージ5がハリマオで、最終の6ステージ目がホセ・メンドーサと、いうことで、この6人を順番に倒してって、ホセ・メンドーサを倒すと、めでたくエンディングを迎えると、いうことになってます。で、グラフィックはね、すごくこのゲーム凝ってるんですよ。打った時の、その、パンチの種類によって、敵を KO した時に、KO した瞬間の顔のアップが出るんですね、敵の。 で、フックで KO した時と、アッパーで KO した時と、ストレートで KO した時で、全部そのアップの時に使われる顔が、グラフィックが変わったりとか、で、だんだんだんだん試合が進んで、パンチのダメージが蓄積されていくと、相手の顔面から血が出てきたり、顔が腫れ上がって、顔つきが変わったりっていう感じで、結構ね、グラフィックは力が入ってるんですね。で、あとですね、力石が死んだ時に、さっきも言った通り、あ、力石が死んだ時にっていうか、力石との試合が終わると、力石が死んだっていう、中間デモが入って、ちょっと、原作知ってる人だと気分が盛り上がったりとか、あと、ホセ・メンドーサとの、最後の戦いですね。最初にノックダウンを取ると、ノックダウンから立ち上がったホセ・メンドーサの髪の毛が真っ白になったりとか、まあそういう感じのちょっと原作を元にした、演出がされてて、割とね、凝ってるんですよね。ところが、その凝ったグラフィックに反して、このゲーム BGM がものすごいチープなんですよ。すごくね、単調な暗い感じの、本当にチープとしか言いようのない BGM がずーっとね、バックで流れてるんですよ。で、あとね、なんていうのかな、デモの時に、音声が入るんですけれども、その音声がオリジナルの人と違うんですよ。例えば、丹下段平が、盾立つんだジョーとかって、例のセリフをデモで言ったりするんですけれども、これ多分ね、ご本人じゃないんですよね。多分別の人が当ててて、ちょっとね、違和感があったりとか、あと、試合に勝つたんびに、段平がジョーを褒めるんですよね。で、その時の、セリフでの、やったーやったぞジョーとか、よかったーよかったぞジョーって言うんですけれども、なんかそれもね、なんか声の質が変だし、発音というか喋り方もなんかおかしいっていう感じの演出になってて。で、さっきね、ちょっと凝ってるって言って褒めてた、そのデモに関しても、力石との試合が終わった後のその力石の死亡演出ですね。これがですね、試合が終わった後、いきなり力石死亡っていう新聞記事がアップになって、そこに、ジョーのうわーっていう悲鳴が重なるっていう演出で、力石が死亡したっていうのを表現してるんですけれども、そもそも原作では、試合直後の控え室で、力石と握手しようとしたら力石がぶっ倒れてそのまま帰らぬ人になるっていう劇的なシーンだったんですよね。それが、なぜか、力石が死んだっていう新聞記事を見て、ジョーがうわーって叫んだみたいな演出になってて、まあ、わずか5秒か10秒くらいのデモで力石が死んだっていうのを表現するためにそういう演出になったのはわかるんですけれども、なんかもうちょっとね、やりようがあったんじゃないかなっていう。で、その新聞記事が画面にいっぱいに表示されて、ジョーのうわーっていう叫び声が出た後に画面が切り替わって、夜空に浮かぶ力石を思い浮かべながら佇むジョーが、力石って言って、なんか、そのデモは終わるっていうね。力石だったから、なんか一応叫ぶんですよね。力石って叫びながら夜空に浮かぶ、力石の顔を座って眺めるジョーみたいなね。なんかそういうデモになってましたね。で、あとさっきの、ホセ・メンドーサが一回倒された後、ダウンした後に立ち上がったら髪が白くなるって演出も原作と違うんですよね。原作は確かに試合中にホセ・メンドーサどんどんどんどん、やつれていくんですけれども、ジョーが殴っても殴っても倒しても倒しても立ち上がってくるんで、だんだん恐怖を感じて、表情が変貌していくっていう演出はあるんですけども、髪が白くなったのは実は試合が終了した後なんですよね。判定勝ちが決まって、ホセ勝ったぞってセコンドが言った時に、お前どうしたんだその髪はみたいな感じで、あまりの、その、過酷な試合と、ジョーのその、なんて言うんですかね、気迫に押されて、試合終了直後にホセ・メンドーサの髪が急に白くなってしまうっていう、すごい劇的なこれも演出だったんですけども、これがなんかね、試合中一回ダウンさせられただけで白くなっちゃうっていうのも、まあ、試合の後にね、ホセ・メンドーサの、髪を白くするっていうタイミングがなかったからこうなっちゃったっていうのはわかるんですけども、やっぱりちょっとね、原作と違ってる部分が気になるところではありますね。で、とどめがですね、 エンディングですよ。このゲームのエンディングって僕は好きなんですけど、原作ファンからはすごい、一部からブーイングが上がった内容で、何かっていうと、ホセ・メンドーサに勝つと、最後エンディングで白木陽子と、ヒロインの、白木陽子と、ウェディングドレスを着た彼女と、タキシードを着たジョーが結婚式を挙げてて、で、これまで戦ってきた、敵キャラとか、まあ、ホセ・メンドーサとか、カーロス・リベラとか、ハリバオとかも含めて、全員が清掃して参列して、ゲームに出てこなかった脇役のちびっことか、丹下段平とか、のりちゃんとかも全部参列した結婚式の写真が一枚バーンと出ておしまいっていうね。で、そこに、例のチープな BGM で、ウェディングテーマが流れて、結婚行進曲が流れるっていうね、そういうエンディングだったんですけども、僕はまあ、原作にないハッピーエンディングっていうことで、割かし好意的に捉えてたんですけども、いや、これは明日のジョーではありえないだろうと、まあ、そもそも白木陽子とジョーが結婚するっていうのが、原作ファンからしては、ありえないと。要は、ジョーはそんなやつじゃねえと、いう人もいたみたいで。まあ、なかなかこういうね、イフの世界というか、原作にない部分を、オリジナルで作るっていうのはね、なかなかファンにとっても、いたしかゆしというかね、納得いくものを作るの難しいんだな、っていうふうに思いますね。まあ、演出部分とか、そういうところはこれぐらいなんですけれども、このゲームのやっぱりね、一番の売りっていうのは、原作の必殺技だったクロスカウンターを再現できるってところなんですよね。さっきの両手ぶらり戦法で相手のストレートを誘って、相手がストレートを打ってくるタイミングでこっちもそっちと同じ、側ですね。要は相手が左利きだったら左ストレートを打ってきた時にこっちは右ストレートを合わせて、クロスカウンターを取ると。これがね、すごく爽快感がある。ゲームだったんですよ。僕はもうこのクロスカウンターをやりたいがためにこのゲームを遊んでたと言っても過言ではなくて、でね、このクロスカウンターがね、めちゃくちゃ強いんですよ。このゲームはっきり言ってパターンゲームで、基本的にクロスカウンターやってれば勝てるゲームなんですね。で、6人中、出てくる敵キャラ6人中4人は、クロスカウンターの、打つタイミングと、打つ右か左かどっちかっていうのさえ覚えてれば、もうクロスカウンターやってるだけでゴリ押しできるっていう、ゲームで、で、残りの二人のうち、マンモス2氏はもうステージ1の練習台なんで、防御さえしっかりしてれば、一方的にめった打ちのサンドバッグにできる弱キャラなんで、これは問題ないんですよ。で、一番のね、難敵、最初の頃の、要はクロスカウンターが使えない、唯一の敵がハリマオで、まあ、二氏は別としてね、強敵の中で唯一クロスカウンターが使えないのがハリマオなんですよ。ハリマオはまともにストレート打ってこないんで、相手がジャンプしてきてアッパー打つっていう必殺技持ってるんですけども、あとロープを使って飛び込んでくるっていう、ストレートで、飛び込んでくる、輪掛けの石松のハリケーンボルトみたいなやつをやってくるんですけども、それをスウェーバックで避けてできた隙に、アッパーとかフックを打ち込むっていうのがハリマオの攻略法なんですけども、これに気がつくまではね、結構ね、ハリマオが一番の強敵なんですよね、このゲーム。で、それ以外は、ウルフ金串だけちょっと特殊で、ウルフ金串はね、原作と同じで、クロスカウンターにダブルクロスカウンターっていうのを重ねてくるんですよ。要は、相手のストレートに合わせて、ジョーがクロスカウンターを合わせてくると、そのクロスカウンターのストレートを跳ねのけた上で、もう片方の腕で、ストレートを打ってダブルクロスカウンターっていうのを放ってくるんですね。ウルフ金串は。で、原作だと、それでジョーはノックアウトされてピンチになるんですけども、まあ、ゲームなんで、こっちはダブルクロスやってくるのを知ってるわけですよ。ウルフ金串が。なんで、こっちがまずクロスカウンターを打って、で、ウルフ金串がそれを避けて、ダブルクロスを打ってくるタイミングで、こっちももう一回ストレートを打つんですね。反対側の腕で。そうすると、原作通りトリプルクロスカウンターが成立して、ウルフ金串を KO できると、いうことで、ウルフ金串だけは、トリプルクロスカウンターで倒すと、いう図式になってます。で、力石もダブルクロスじゃないや、返してくるんですよね。下手にね、クロスカウンター狙っていくと、アッパーで返されちゃうんで、この人もね、確かクロスカウンターをやる、腕を考えないといけないんですよ。確かね、右でやっちゃうと、クロスアッパーで返されちゃうのかな。 その、クロスカウンターに行ったストレートを跳ね上げられて、アッパーでカウンターを食らうっていうことがあるんで、確かね、相手の右ストレートかなんかに合わせて左ストレートのダブ、クロスカウンターを狙わないと力士はいけないんですよね。で、カーロス・リベラも、肘打ちを含めたフック、変則気味のフックを打ってくる強敵なんですけども、こいつも、なんかその右利きだか左利きだかがちゃんと分かってないと、その肘打ちでめった打ちにされちゃうんで、どっちがクロスカウンターに使える、ストレートなのかっていうのが分かってれば、まあ、カーロス・リベラも割とクロスカウンターで倒せると。で、あとね、最終ボスのホセ・メンドーサは、スピードが速いだけで、こいつはフォークスクリューパンチが怖いんですけれども、それを打たせる前にもう常にノーガードで、即クロスカウンターっていうことをずっと続けるだけ。要はミスをしないってことが重要で、少しでもね、隙見せるとコークスクリュー連発されて、あっという間に KO されるんで、基本、試合スタート直後から、ノーガード戦法で近づいて、近づいた瞬間にすぐクロスカウンターみたいな。で、また、クロスカウンター決まったら即ノーガード。で、腕下げた直後にすぐまた、ストレートが飛んでくるんで、またクロスカウンターみたいな感じで、ノーガードクロスカウンター、ノーガードクロスカウンターみたいな感じで、テンポよくできれば、ホセ・メンドーサもそんなに強敵ではないと、いう感じで、この明日のジョーっていうゲームは、ワンコインでクリアするのにちょうどいい塩梅だったんですよね。プレイ時間も6ステージ遊んで10分ちょっと20分かかんないぐらいなんですよね。1試合1分とか2分で終わるんで、それが6試合なんで、もう10分前後で終わっちゃうんですよね。テンポよく進めば。だからなんかちょっとね、息抜きとか、時間がない時にプレイするのに最適で、で、しかもパターンゲームなんで、ワンコインクリアがもう覚えちゃえば簡単なんですよ。確実にほぼ、当時そんなにゲームが上手くなかった僕ですら、まあ大体8割ぐらいの確率ぐらいで、たまにね、ハリマホとかカーロスとか、ホセとかで油断してボッコボコにされて死んだりすることはあるんですけども、自己的に。基本的には簡単なパターンゲーなんで、ストレス解消に僕はこれよく遊んでましたね。特にね、この時期僕、高校3年生から浪人生にかけての時期だったんで、90年はまだ高校3年生だったかな。で、翌年の91年かなんかに浪人生活を送るんですよね。で、まあ、結局、受験生ってストレスすごい溜まってるんですよ。かといって、ゲームセンターに何時間も入り浸るわけにもいかないんで、フラットゲーセンによってワンコイン入れて10分ちょっとでスカッとして帰るっていうのに、この明日のジョーっていうゲームはぴったりで、当時のね、僕がね、一番遊んでたかもしれないくらい遊んでましたね。ゲーセンに行くって言ったら、まずとりあえず明日のジョーを遊ぶみたいな。まあ、最初に遊ぶか最後に遊ぶかは、その時の気分とか状況にもよったと思うんですけども、撤去されるまではね、明日のジョーは、まあ、ほぼ 100% 毎回ゲームセンターに行くたんびに遊んでたぐらい、ストレス解消ゲームとして、非常に当時の僕には、役に立ったというか、なんていうのかな。パートナー的な精神的支えというか、このゲームがあったから受験生の陰鬱としたストレスが、溜めないで済んだみたいな、そういうところがあるゲームでしたね。はい。ただ、純粋な、ビデオゲームとして、いいゲームかっていうと、僕は、ちょっとね、進めにくいかな。さっきも言った通り、何せプレイ時間10分ちょっとしかないんで、フルプライスで、例えば家庭用ゲームに移植されたとして、これ買って遊ぶかって言われると、いやー、遊ばねえだろうなーって感じだし、グラフィックや演出がいくら凝ってるって言っても、当時としてもかなりチープなグラフィックで、それに輪をかけてチープな BGM なんですよ。ほんとね、ビープ音で奏でてるんじゃないかっていうぐらいね、キンキンしたメロディーがね、2音くらいで演奏してるような曲なんですよ。その分、効果音はすごい、迫力あったんですけども、敵を殴った時の音とか、クロスカウンター決めた時の音とか良かったんですけども、とにかくね、音楽がね、聞くに耐えないようなチープな音楽なんで、暗くて陰鬱で、すっごい不穏な雰囲気の、BGM なんで、やっぱりね、これは人を選ぶゲームですね。 で、クロスカウンターをパターンで決めるゲームがそんなに面白いのかって言われると、当時の受験生でストレス解消に使ってた僕みたいな特殊なパターン以外では、あんまりハマんないゲームなのかなっていう、感じはしますね。はい。ということで、このゲームに関してね、語るのは多分ね、今回がね、最初で最後だと思うんで、こんなマイナーゲームで、ほとんど知らない人が、大半じゃないかなと思うんですけれども、あえて時間と尺を割いて、ちょっと語ってみました。明日のジョーです。はい。じゃあ次ですね。ああ、もうすごいな。これだけで10分以上喋ってたかも。次がですね、ビデオシステムから出たハットリスというパズルゲームですね。これね、結構覚えてる方も多いんじゃないですかね。当時の売り文句としては、あのテトリスを開発したアレクセイ・パジトノフ氏が新しく作ったパズルゲームっていうことで、非常にね、期待感を持たせるようなキャッチコピーで出たゲームなんですよね。で、このゲームどういうゲームかっていうと、横6列に、人の頭が、あって、で、その頭に帽子をかぶせていくんですよね。で、帽子は、全部で6種類くらいあるのかな？シルクハットとか、山高帽みたいのとか、三角帽子みたいのとか、6種類ある帽子が、2つセットで横並びで出てくるんですよね。で、それを、下のその6人の頭に、順番にかぶせていくと。で、このゲームの、特徴としては、その帽子は、結合が外れるんですよ。2つあるうちの、例えば右側を、頭に被せる、もしくは帽子に被せると、左側に、もしその下に帽子がない場合は、空間があった場合は、右の帽子だけが被さった状態で、ちぎれてというか外れて、残った1個の帽子だけでまた別なとこに被せられるっていう風になってるんですね。だから、どこの頭とか帽子にどうやって被せて、うまくその、帽子の種類を合わせていくみたいな、そういう感じの、戦略性になってました。で、ルールとしては同じ種類の帽子を、5個連続で被せればその帽子が消えるという状態になってて、で、さっきも言った通り帽子の種類によっては高さがある帽子があるんですね。で、そうすると、同じ種類の帽子同士だと、中身が空洞なんで、そんなにスペース取らないまま刺さっていくっていうか、被さっていくんですけれども、例えば平べったい、帽子の上に三角帽子を乗っけちゃうと、はまらないんで、その帽子の高さ分だけ上がってっちゃうんですね、どんどんどんどん。だから何も考えないで積んでいくと、高い帽子の違う種類を3つ積んじゃうと、もうそれだけですごい高さになっちゃうみたいな、そういうところが面白い感じのゲームになってました。で、これがエンドレスゲームだったのかな。ノルマとかがなくて、まあ、テトリスと同じでひたすらゲームオーバーになるまで、積んでは消し積んでは消しをやっていくゲームという感じでした。で、まあ、タイトルのハットリスっていうののハットっていうのはまあ帽子なんですけども、リスは、要はテトリスのリスなんでしょうね。あんまりだから、ハットリスっていう言葉自体には意味がなくて、テトリスの作者が作った帽子モチーフのパズルゲームだってことでハットリスっていうゲームにしたんだと思いますね。うん。まあ、これはね、やっぱりそのテトリスから始まったパズルゲームの中で、パズルゲームブームの中で出た一作なんですけれども、まあ、なんかそのテトリスの開発者が作ったよっていう売り文句の割には、受けなかったというかヒットしなかったですね。なんか見た目がやっぱり地味だったっていうのもあるのかもしんないし、帽子を重ねてって消してくっていうの自体があんまりこうキャッチーじゃなかったのかなっていう感じがして、まあ、出してたメーカーがね、まあ、この頃だいぶ新興メーカーとして名を上げてきてたビデオシステムではあったんですけれども、まあ、大手ではないということで、出回りの面でもちょっと、不利だったのかなという感じはします。はい。それからですね、この年の大ヒットゲームといえば、これが一つ挙げられますかね。テクモから発売されたライデンという縦スクロールシューティングゲームですね。これ、開発はセーブ開発っていう会社がやってまして、その後ですね、しばらくこのセーブ開発っていう会社は、この頃ちょっと衰えが見え始めてきていた、東亜プランに変わる地位を占めるようになっていくんですね。しばらくこのライデンシリーズっていうのが、 この縦スクロールシューティングゲームを、牽引していく存在になっていくというきっかけになった、最初の作品ですね。はい。で、余談ですけども、このセーブ開発っていう会社は、ライデンで一躍有名になりましたけれども、前の年だったかな、1989年に多分僕、前回言及してないんですけれども、ダイナマイトデュークっていう 3D 視点の、シューティングアクションって言えばいいんですかね。オペレーションウルフと、なんだろう。表現がしづらいな。一人称視点で、銃撃をしつつ、近くの敵はパンチキックで倒していくみたいな。そういう、ちょっとね、当時としてはかなり独特な感じのゲームだったんですけども、まあそういうダイナマイトデュークっていうゲームを出してたメーカーですね。で、ダイナマイトデューク自体はね、メガドライブに移植されたりして、まあそこそこ知名度はあったと思うんですけども、セーブ開発っていう会社の名前を一躍やっぱ有名にしたのはこのライデンだと思いますね。で、ライデンはね、実際どんなゲームだったかっていうと、やっぱりね、東亜プランが、当時どんどんこう、マニアックな方向に行っちゃってて、敵はどんどん、強くなってくわ、システムは難しくなってくわ、だんだんね、ちょっとおかしい方向というか、あんまりその、なんていうんですかね、プレイヤー受けというか、ユーザー受けする方向から外れてく傾向にあったんですよね。で、そんな中で、ライデンっていうゲームは、基本に帰ったというか、もうちょっとまたシンプルなとこに戻そうよみたいな、ちょっと思想が感じられるようなゲームで、パワーアップは赤の、ワイドと、青のレーザーっていう2種類しかないし、サブウェポンもニュークリアミサイルっていう、黄色のミサイルですね。威力は大きいけれども、前方にしか飛ばないってやつと、ホーミングミサイルっていう、緑のミサイル。これは、敵にホーミングするけれども、威力はそれほど大きくないっていう。実はパワーアップってこの4種類しかないんですよね。さらに言うとメイン武器が2種類、サブウェポンが2種類っていう。もう、本当に白か黒かみたいな、潔いくらい、すごいシンプルな、パワーアップなんですよね。で、あとはそれにボンバーが、付随してるだけっていうことで、やっぱりね、これがね、僕はライデンが受けた理由の一つなのかなっていう。なんかパワーアップの種類もやたら増えるし、システムやルールがやたら複雑化していくんだけれども、ライデンは、とにかく、Y とかレーザーか選べ。ニュークリアミサイルかホーミングミサイルかどっちか選べ。それ選んだらあとは連射するだけみたいなね。なんかその割り切りがすごい良かったと思いますね。で、なんかね、その背景の演出とかも割とその場面に合わせて変わってったりとか、なんかその高速道路の高低差を感じるようなスクロールをするステージだとか、会場に出て海の上で戦うステージとか、割とね、ステージごとにバリエーションに飛んでたりとか、あと効果音が結構良かったんですよね。敵を倒した時の爆発音だとか、ミサイルとかが当たった時の音だとか、効果音がね、結構凝ってて、リアルな大きい音で、出てたんで、そこもね、爽快感があったんじゃないかなと思いますね。でね、僕が好きだったのはライデンのボンバーなんですよ。ボンバーがね、結構使いづらくて、押してから爆発するまでに結構タイムラグがあるボムなんですよね。で、だから緊急回避には基本使えないんですよ、ライデンのボムって。あ、危ないと思って押しても、爆発する前に大体、その危ないと思ったことが原因で死んでることがほとんどなんで。だから、東亜プランのゲームもそういうところがないわけじゃなかったんですけども、このライデンは特にそれが顕著で、緊急回避にボムを使うっていうよりは、あらかじめ危なそうだったら、先に撃っておく、置いとくみたいな。そういう感じのボンバーだったんですよね。で、まあ、ボンバー自体は使いづらかったんですけども、その、爆発した時のボンバーがですね、赤と黄色の、その、同心円みたいな、綺麗な爆発の、グラフィックになってて、それが僕ね、当時すごく好きだったんですよね。達人の、達人ボムですね。ドクロマークがドカンって出るボムも、ケレン味があってよかったんですけども、このライデンのね、綺麗に同心円を描く赤と黄色の派手な色の、ボムっていうのも僕はすごく好きで、まあ、ライデンはだから、初めて遊んだ時はまた縦スクロールシューティングかって思いながら遊んだ記憶があるんですけれども、いろいろね、やっぱり シンプルにやっぱり徹してたっていうのが僕は良かったなって、思いますね。結果的にこの年も縦スクロールシューティングゲームっていっぱい出るんですよ。さっき言ったあのカプコンの1941もそうですし、NMK だとか、いろんなメーカー、アイレムも出してるし、いろんなメーカーがね、縦スクロールシューティングこの年も出してるんですけども、その中でね、やっぱりトップセールスというか、トップシェアを取ったっていうのは、ライデンのやっぱり割り切ったシンプルなそのシステムと、それをその支えるグラフィックとか音楽の、なんていうのかな、派手さはないけれども、爽快感とか、そういったものを、下支えする、もう確かな技術というかね、そういうものがね、やっぱり受けたのが、このライデンというゲームだったのかな、っていうふうに思います。はい。それからですね、この年の大ヒットといえば、もう一つ、横スクロールシューティングゲームでもありまして、これがですね、コナミから出たパロデュースだ。神話からお笑いへというゲームですね。で、これタイトルからもわかる通り、前の年に出たグラディウス3伝説から神話への、パロディタイトルなんですね。で、このパロデュースだっていう、このゲームセンターのゲーム自体が、元ネタがあって、家庭用のあのパソコンというか、低価格パソコンとして名を馳せていた MSX っていう、機種で出ていたパロデュースタコは地球を救うっていう、シューティングゲームがあるんですね。これが2年前に出てるんですね。1988年に MSX 用のソフトとして出た、作品があるんですけども、そちらの続編かつリメイクと。いうことで、MSX 版をもとに、アーケード版にアレンジをしつつ、ストーリーと内容的には一応続編という体で、作られたのが、このパロデュースだですね。で、このゲーム自体は、一旦もうグラディウス3が、正当なグラディウスシリーズのナンバリングとしては一応最終作ということで、グラディウスシリーズに一区切りついたということで、今度はそのグラディウスシリーズをパロディにしたシューティングということで、これが始まったということですね。で、時期が、4期から選べる、タコの名前なんつったかな、タコの名前忘れちゃった、タコでいいのかな、単純にタコっていうやつと、あとグラディウスシリーズの戦いが終わって退役していたビッグバイパーですね、擬人化されてますけれども、グラディウスシリーズの時期のビッグバイパーと、あとツインビーですね、ツインビーっていう名前なんですけれども、出てくる時期のグラフィックを見るとツインビーって青い、機体に黄色い、単眼というかキャノピーを持った、キャラなんですけれども、ツインビーという名前の割にですね、このパロディウス台に出てくるツインビーはなぜかですね、外見がピンクで、しかも、双眼っていうんですかね、キャノピーが2つに分かれてる、コックピットになってるんですよね。で、この外見ってツインビーじゃなくて、どう見てもウインビーなんですよ。で、しかも、この後出てくる、出たなツインビーっていう、続編が、ツインビーの続編があるんですけども、そこに出てくるウインビーともまた違うんですよね。デザインが。この二つの、割れたキャノピーを持ったピンク色の機体っていうのは、初代のツインビーに出てくるウインビーに近い外見なんですよね。だからなんで、ツインビーといつ、どう見ても初代ツインビーに出てきたウインビーが出てくるんだろうって当時から首をひねってたんですけれども、まあ、そこも含めてパロディってことなのかなっていうふうに好意的に、解釈はしておきます。はい。で、あと4期目がペンタローっていう、結局南極大冒険っていう、やっぱりこれも MSX で出てたゲームがあって、それの息子っていう設定だったかな、のペンギンっていうのがあって、まあ、タコ、ビッグバイパー、ツインビーと言いつつ、ウインビーと、あとペンタローと、この4期から、選択するっていうシステムになってました。で、この4機を選択するっていうことが、グラディウスシリーズでグラ2から導入された、パワーアップセレクトも兼ねていて、それぞれのキャラクターが独自のパワーアップゲージを持ってるっていうシステムになってます。で、 あとね、グラディウスシリーズと違うところが、まあ、基本のシステムはもちろんグラディウスシリーズのカプセルパワーアップがメインになってるんですけども、そのカプセルの中に、例えばルーレットカプセルっていうのがあって、それを取ると、パワーゲージの上をぐるぐるぐるぐるルーレットみたいにゲージが動いてって、カーソルが動いてって、で、タイミングを合わせてボタンを押すことによって、その止まってる場所のパワーアップが取れるみたいなね。そういうなんかちょっと、博打要素みたいのが入ったルーレットカプセルみたいのが導入されたりとか、あと、これツインビーが元ネタですけれども、敵だったかな、その障害物だったかなを壊すと、ベルが出現することがあるんですよね。で、これ完全に重力無視してるんですけども、横スクロールシューティングで、左から右に向かって進む時期が撃つ弾に沿って、ベルが、左から右にこう、どんどんどんどん撃つたんびにこう、右側にずれていくわけですね。で、撃ってかないと、右から左に戻ってくっていう動きをするっていうね、重力的には上から下に落ちるだろうって思うんだけど、このベルはですね、なぜか、時期の進行方向から、戻ってくる、逆の動きをして戻ってくるっていう、時期方向に重力が働いてるような横に対して落ちてくるみたいな動きをするんですね。まあ、ツインビーを、縦画面のツインビーを真横から見たらこういう動きなんだろうなっていうのはわかるんですけれども、ちょっと違和感のある動きをすると。で、ツインビーと同様に、このベルの色を変えて、普通の黄色のまんまだと、ただのスコアアイテムなんですけれども、赤とか白とか、青とか、色を変えた状態の時に取ると、それぞれの色に応じた、パワーアップが取れるということで、これも、パロディウスだの大きな特徴の一つになってましたね。はい。で、パロディウスだの BGM は、基本がクラシック音楽のアレンジ BGM なんですよね。結構小学校の授業とか、テレビ番組とかで頻繁に流れてる有名なクラシック音楽の、アレンジがベースになってて、これがね、このゲームの特徴、大きな特徴の一つになってます。で、そこの中に、時々そのグラディウスシリーズの歴代のボスのアレンジだとか、ステージのアレンジだとか、そういうのを加えていくと。いう感じの作りになってました。で、グラディウスシリーズ自体は、前の年のグラディウス3で一旦おしまいということになっちゃって、まあ、いろんな意味でおしまいになっちゃったんですね。システム的にも行き詰まって、難易度の上昇も限界に来て、アイデアも枯渇して、ストーリー的にももう、一旦閉まっちゃったということで、ここでまあ、コナミとしては仕切り直しという意味も込めて、かつて MSX で、グラディウスのパロディとして出した作品をアーケードゲームとして出し直すということをやって、で、これが大ヒットしちゃったんですよね。で、これに味を占めたというか、うまく大ヒットしたんで、この後ですね、グラディウスシリーズのナンバリングはしばらく止まって、以降ですね、コナミの横スクロールシューティングゲームっていうのは、このパロディウスを起点としたシリーズが、10年くらいですかね、しばらく、続いていくことになります。で、この後、またパロディウスシリーズが飽きられたというか、アイデアが出尽くしたタイミングで、今度グラディウスシリーズのナンバリングが復活するんですけれども、それはだいぶ先の話になります。はい。で、このね、パロディウスがなんで大ヒットしたかっていうと、まあ、とにかくね、音楽が非常にまあ、さっきも言った通り、クラシックアレンジで耳馴染みが良くて、非常に良かったっていうのが一つあるのと、あと、見た目がやっぱりね、すごい、可愛らしくて、パステルカラーをね、基調とした可愛い感じのグラフィックだったんですよ。で、パロディだっていうのもあって、キャラクターも基本 SD キャラみたいな、二頭身の寸詰まりみたいなキャラクターで、敵も味方もなんか丸っこくて、この頃の流行りだったんですかね、やっぱ SD キャラっていうのは。そういうね、マーベルランドの時とかも言いましたけれども、なんか全体的にね、そういう、SD キャラが流行ってた時期なのかもしれないですね。だからパロディウスも敵キャラも自キャラも含めてそういう SD キャラ的な可愛らしいデザインがすごくされていて、グラフィックも BGM も可愛かったり、かっこよかったりして、非常に受けが良かったんですね、初心者受けとかも。で、さらにね、グラディウス3が最初から殺しにかかってたのと違って、パロディウスだは、割と序盤はね、難易度低めだったんですよ。 1面くらいだったらシューティング初心者でも割と緩い感じでクリアできるような難易度になってて、あ、これは俺でも遊べんじゃないって錯覚させるようなあの作りになってたんですね。ところが、このパロディウスだって実はあのコナミの横スクロールシューティングゲームの中でも屈指の難易度を誇るゲームだということが後々判明するんですね。最初のその1面くらいの難易度の低さっていうのは見せかけだけで、実はですね、その難易度のシステムが独自のシステムをこのゲーム採用していて、パワーアップがね、どんどん進むにつれて、難易度が急上昇していくっていうシステムになってたんですよ。で、特にね、スピードアップの、上昇が難易度の上昇につながるみたいなところの作りになってて、例えば2速とか3速とかスピードガンガン上げていくと他のパワーアップがそんなに進んでなくてもそのスピードアップのパワーアップが重なってるだけで判定が厳しく出て難易度がぐわっと上がるんですね。で、それに加えて他のパワーアップですね、オプションだとかミサイルだとかレーザーだとかバンバンつけていくともう2面とか3面あたりで敵の出してくる弾が尋常じゃなくなってくるっていうね。で、下手するとね、打ち返し弾までやってくるんですよ。普通2周目にならないとやってこないようなことまで1周目でやり始めてくるみたいな、難易度のね、上がり方がね、急激なんですよね。で、これを知らないんで、普通のプレイヤーは私も含めて、なんだ、難易度低いじゃんって言って、調子に乗ってカプセル順調に取ってバンバンバンバンパワーアップしていくと、なんだか知んないけど、急に敵の攻撃が激しくなってきたなって、気のせいかなって思うんだけど、実は気のせいじゃなくて、そういう難易度上昇システムになってるっていうのが後々判明するんですよね。ただ、そのなんていうのかな、難易度の上昇のカーブが急だっていうのにはすごい問題があるんですけど、何せ1面から2面の途中ぐらいまではいくら上昇するって言っても元々低めに設定されてるんで最初の頃は、だから最初の1面か2面ぐらいを気持ちよく遊ばせてもらえるっていう意味で、初心者にもすごいこのゲームは人気があって、女性の方とかちっちゃい子とかもよく遊んでたゲームでしたね、このゲームは。だから、そういう意味ではマニアな人はその難易度上昇を楽しんで先のステージに進むってことを、楽しんでたし、初心者とか一元さんっていうのはその可愛いグラフィックで一面クリアできてわーよかったっていうところでゲームオーバーになるっていうことで、まあゲームセンター側としてもプレイヤー側としてもまあそれなりにお互いが折り合いがつけられるっていう意味ではまあ悪くないゲームだったのかなという、感じもしますね。ただマニアの人でもワンコインクリアを目指すと、かなりマニアックなプレイをしないといけない。要はその難易度がそのパワーアップに応じて上昇するっていうシステムなんで、あえてパワーアップを抑えるとか、わざと死んで、難易度を下げるとか、まあそういうね、マニアックなプレイが必要になっちゃったんですよね。ノーミスでずーっとパワーアップ、フルパワーアップで進むっていうプレイが推奨されないシステムなので、そうなってしまうとね、やっぱりマニアックなんだよなーって感じがしますね。だからグラディウス3とはまた違った別のマニアックさに、ハマりかけてきた、システムを導入しちゃったのかなっていう、感じはしますね。で、一応グラディウスシリーズの系譜を継ぐゲームではあるんですけれども、まあパロディウスシリーズとしてこの後続いていく中で、まあ独自というかね、グラディウスシリーズとはまた別な、試みというのもいろいろ盛り込まれてて、例えばグラディウスシリーズって歴代コンティニューが基本なかったんですよね。サラマンダとかでレンコインしとくと、残機が増えるとか、まあそういうのは一部ありましたけれども、あとグラディウス2の海外版かなんかかな、バルカンベンチャーかなんかはコンティニューがあったりとか、したみたいですけれども、基本グラディウスシリーズってコンティニューっていう要素がなかったんですよね。もうワンコインでクリアするのが、必然という風になってたのが、パロディウスだで初めてコンティニューが導入されたっていうのと、あと、無限ループだったグラディウスシリーズとは違って、このパロディウスだは2周エンドっていうのがもう決まってたんですね。どんなに上手くても2周したらエンディングと。そこでおしまいゲームオーバーということで、その辺がやっぱりちょっとグラディウスシリーズとの差別化が見られた部分かなという感じですね。 あとですね、まあ、グラディウス3の、まあ、パロディということでタイトルが、オープニングでももうグラディウス3のパロディになってるんですね。グラディウス3自体が、まあ、グラディウス2のオープニングの、延長線上にあったデモだったんですけれども、まあ、初代のグラディウス映って、サラマンダ映って、グラディウス2が映って、最後にグラディウス3が来るよ、みたいなデモに加えて、このパロディではグラディウス3のデモまでをやって、最後にパロディウスダーでタコが、ダイアップになって画面にキスをして、タイトルになるっていう、あのパロディのデモになってたんですけども、まあ、個人的にはもうこのパターンのパロディとはいえ、このパターンのオープニングデモはもうお腹いっぱいって感じでしたね。あの、グラディウス2で初めてあの歴代シリーズを振り返るオープニングデモを見たときは感動したんですけど、グラディウス3で似たようなデモ見せられた時にまたこれかいって思ってたところに、さらにその次に出たパロディウスでまたそれをパロディにしたオープニングデモ見せられて、同じネタ何回こするんやっていうね。あの、こするのはお笑いのネタとしてはあの定番なんですけれども、さすがにね、この2、3パロディウスと同じようなオープニングデモをこすりまくってたんで、僕はもうね、当時からね、いい加減にしろよって思ってましたね。まあ、これがパロディだから許されるっていう部分もあったんですけれども、パロディも含めて3回同じネタこすられるとね、さすがにね、もういいよって感じでしたね、僕個人は。はい。っていう感じのゲームでしたね。で、ちなみに、パロディウスだは、PC エンジンにもわりかし、まあ、いい感じで移植されてたんですけれども、この後2年後ぐらいですかね、あの、スーパーファミコンに移植されて、これがね、すごくいい出来だったんですよね。当時ね、スーパーファミコンの性能をもってしても、グラディウス3にしろファイナルファイトにしろ完全移植にはちょっとほど遠い出来だったんですよね。まあ見た目はかなりあの寄せてきてるし、ゲーム性もかなり、寄せてきつつあったんですけれども、やはりまだまだゲームセンターと家庭用ゲーム機の間には厚い壁があるなっていう風に感じさせる移植だったんですけれども、パロディウスだに関してはね、スーパーファミコンでもういいじゃんって、これゲーセンとほぼ同じだよって思わせるぐらいの素晴らしい移植になってて、そういう意味ではね、最新作にもかかわらず家庭用にほぼ遜色なく移植できたっていうところで、このパロディスだっていうタイトルはすごく印象に残ってる作品ですね。はいはい。ああ、もうすごい、1時間以上、すごい、パロディウスだだけで10分以上語ってしまった。ああ、今回は結構タイトル数きついかもしれないですね。はい。まだだって5作品か6作品しか俺話してないよね。なんか、1作品10分ちょっとのペースで喋ってる気がするな。まあね、もう何度も言ってますけど、この年代って、ちょうど高校生から大学生、まあ浪人生挟んで大学生ぐらいの年代なんで、一番遊んでて一番思い出に残ってるんでね、どんなにね、つまんないゲームでも、一回しか遊ばなかったゲームでも、なんかね、記憶に残ってて一言喋りたくなるっていうゲームがすっごく多いんですよね、っていう、無駄話をやめた方がいいということで、次のゲーム行きましょう。はい。次がですね、UPL という会社が出していた宇宙戦艦ゴモラ。すごくインパクトのあるタイトルですけれども、これですね、まあタイトルそのもので、もう半分出落ちなんですけれども、時期がですね、戦艦なんですね、宇宙戦艦。まあ宇宙戦艦って言ってもそんな画面いっぱいに表示されるような巨大戦艦ではないんですけれども、一応宇宙戦艦だという体の時期が時期というのが特徴のシューティングゲームですね。で、この時期の特徴は戦艦であるっていうところがもちろん大きいんですけれども、パワーアップするたんびにね、確かね、大きさが大きくなっていくんですよ。だから巨大化するっていうのが一つ特徴になってたのと、あと、ショットと照準の2ボタンっていうね、ちょっとね、特殊な操作だったんですよね。で、時期からは、十字マークというか、ターゲットマークが伸びていて、画面の中に。で、そのターゲットマークがあるところに対してショットボタンを打つと、ショットが飛んでいくというシステムになってるんですね。だから、敵の、位置に合わせて、その照準をまず動かすってことが必要なんですよ。 で、その照準を動かすのに照準ボタンを使うんですけども、照準ボタンを押してる間だけ、レバーでその照準の位置を動かせると。ところが、それでどういうことが起こるかっていうと、当然照準を動かしてる間は磁気は動かせないと、いうことになるわけですね。なので、これ SDI が近いかな。まあ、でも SDI は移動しながら照準を動かすこともできたんですけれども、このゲームの場合は、基本磁気の移動してるときは照準動かせないし、照準動かしてるときは磁気が動けないということで、磁気の位置取りと照準の合わせが、うまくこうバランスよく交互にやらないと、まともに、戦えないという非常に、結構難しい操作のゲームだったと、記憶してますね。で、もう一つのショットボタンの方は押してる間がため打ちで、強くなったりしてたと思いますね。で、照準ボタンと、ショットボタンを同時に、押してると、通常の攻撃より強力なビームが、確か磁気から出せたかなという感じですね。で、さっきも言った通り、確かね、ライフパワーアップかな、体力性かなんかだったのかな、ちょっとねその辺よく覚えてないんですけれども、パワーアップ取るとある一定量ごとに磁気が大きくなるんですね、段階踏んで。で、大きくなって当たり判定が大きくなる代わりにショットの威力が上がって、で、さっき言ったそのため打ちですね、ため打ちで発射するショットのため時間も、短くなっていくみたいな、そういうバランスになってたゲームですね。はい、これもね、ゲームセンターで1回か2回遊んだきりなんで細かいところ忘れてるし、ひょっとしたらねインチキ言ってるかもしれないんで話を半分どころか2割ぐらいで聞いといてもらえればいいかなと。まあ、当時遊んでた人にとってはね、すごくね、独自のシステムとかが盛り込まれてて面白いゲームだったんじゃないかなと思いますね。僕はやっぱり操作性とかが難しくて早々に投げ出した記憶がありますね。で、これ、メガドライブにも移植されてたんですけども、移植版も買わなかったんで、うん、僕の中ではあんまり、独自のシステムはすごいなとは思うけど、それで自分が遊びたくなるかどうかっていうのとはまたちょっと別な話になっちゃうのかなっていう、そんな感じのゲームになってます。はい。それから、カプコンがマジックソード出してますね、この年。ファンタジーロールプレイング風横スクロールアクションって感じですかね。長いですけど、全部で50回ある塔を、地上から順番に駆け上がってって、頂上にいる、魔王なんだっけな、ドラクマーだっけかな、ドラクマーとかっていうなんか敵を倒すっていう、ゲームになってます。で、二人同時プレイが可能で、主人公の名前がアランとベルガーって言うんですよね。で、これ多分、元ネタが当時の F1 のドライバーで、アラン・プロストとゲルハルト・ベルガーっていうのがいたんで、おそらくその二人から撮ったんじゃないかなと、いう感じですね。で、途中で牢屋に囚われてる仲間と、敵の中に味方にできるやつがいいのかな？リザードマンみたいなやつとかが確かいて、全部でね、8人ぐらいいたかな？なんかその、旅のお供キャラみたいのがいて、で、それを助けると、オプションみたいになって自分の動きをトレースして、オプション独自の攻撃とか魔法を放ってくれるみたいな。で、確かね、お供も、レベルアップの要素があって、最初は体力がなかったり攻撃力が弱かったりするんだけれども、レベルが上がるごとにどんどん強くなっていって、最後ねレベル7か8ぐらいまで上がるのかな、なんか段階ごとにレベルアップしていくみたいなシステムになってて、だから2人同時プレイでそれぞれがお供を1人ずつ連れていくと画面上には4人キャラがいるみたいな、割となんかこのパーティーを組んで冒険してる感がある、感じがして、僕はね、設定とかコンセプトは非常に好きなゲームだったんですけれども、まあ例によってカプコンのこの横スクロールアクションっていうのは難易度が高いので、10面のボスにたどり着いたかどうかぐらいかな。で、スーパーファミコン版もね、買って遊んだんですけれども、コンティニュー繰り返して無理やりエンディング1回か2回見てそれっきりで売っちゃったような気がしますね。最後ね、なんかその魔王ドラクマを倒した後に、 黒い大きい、そのブラックオーブとかって言ったかな、あの、オーブが出てきて、そのオーブを、手に入れて、王様になりますか、それとも破壊して世界を救いますか、みたいな選択が出てきて、で、オーブを破壊すると確かグッドエンディングで、入手してしまうと自分が新しい魔王になって暗黒の時代が到来するみたいな、あの、そんな感じのマルチエンディングになってたような記憶がありますね。まあ、スーパーファミコン版はね、一人プレイ専用になっちゃってたんで、ちょっと楽しみ方が限られちゃってたんですけども、上手い人がね、二人プレイやってるのを見てると非常になんか、楽しそうに見える、ゲームだったんで、これはね、なんかどっかで、そういうプレイができる、まあ、僕だと息子になるのかな息子と一緒に、マジックソードちょっと二人プレイとか、今の、実力でどこまでできるかっていうのをちょっと試してみたいゲームではありますね。はい。それから、この年、パズルゲームブームの一つとして、セガが出した、テトリスアレンジ以外のゲームということで、コラムスというゲームが出てます。で、これが、当時テトリスに次ぐヒット作に、なりました。で、このコラムスっていうのはもう明確に、ネクストテトリスを狙って、作られたゲームで、セガがね、でもこれオリジナルじゃないんですよね。確か他の会社の人が作ったプログラムを買い取って、で、タイトルと設定をセガが独自に味付けしてコラムスとして出し直したっていうやつなんですよね。で、テトリスの時に版権問題で懲りてたのか、セガはちゃんとそのコラムスのアイデアを作った人に、版権料きっちり払って、版権を確かね、買い取ったのかな？完全買い切りかなんかで、もうコラムスの権利を買っちゃったんですよね、そのゲームアイデアを。で、もう完全にセガのものにした上でコラムスとして出すってことをやったぐらい、まあテトリスで痛い目を見たんで、今回は絶対失敗しないぞという意気込みが感じられるエピソードですね。で、まあコラムスね、当時結構メジャーで遊んだ方も多いと思うんですけれども、縦に3つ並んだ宝石の塊が降ってきて、で、それを並べ替えて積んでいって、縦横斜め3つが、3つ以上ですね、が同じ色で揃ったら、その列が消えると。で、テトリスが横一線しかできなかったのに対して、コラムスに関しては3個以上縦横斜めが揃えば、消えるっていうところで、まあ、ある意味消しやすかったっていうのと、あと、連鎖が起こりやすかったんですよね。消えた後、その空いたスペースを埋めるように上から落ちてくる宝石によって、さらなる宝石の揃いができて、またそれで、そこが消えてっていうのが繰り返されて、気持ちいい感じでシャララン、シャララン、シャララン、って感じで宝石が消えてくたんびにこう、音がどんどん高くなってくるんですよね。音程がどんどん上がってって、シャララン、シャララン、シャララン、シャララン、みたいな感じでね。あれがね、すごくね、連鎖が起きると気持ちいいという、ゲームでしたね。で、一応設定付けとしては、古代フェニキア人が、航海の途中の暇つぶしに宝石で遊んだのが元だなんていう、すごくね、適当な設定があるんですけれども、もちろんそんな伝承は一切なくて、このゲームのフレーバー的なものなんですけどもね。でもまあね、それが逆に逆にっていうか、雰囲気が出てて、その宝石を、降らせて、同じ色を揃えて消していくっていうところに、ちょっと世界観的にはそのフレーバーは結構マッチしててよかったんじゃないかなと思いますね。BGM もね、なんかね、トランスチックな、チャララララララララ、チャララララララララっていうね、聞いてるとだんだん眠くなってくる音楽なんですけど、あれがね、結構、幻想的というかね、ミステリアスな感じの BGM で僕は好きだったんですけども、聞くとこによるとね、このコラムスの BGM 作曲したのは、セガの家庭用ゲーム機のユーザーにはおなじみの、アルファベットで BO って書く坊さんですね。上坊徳彦さんっていうんですかね。坊さんっていうペンネームで有名な作曲の方ですね。家庭用ゲーム機で言うと、ファンタシースターとか、あの辺の作曲をした方。あと、 メガドライブとかの家庭用移植でも、大体その音楽コンバートするところで、坊さんっていうと名前が出てくるんですけれども、その人が実は作曲した BGM だっていう話をチラッと聞いたんですけど、へーって思いましたね。なんか坊さんっていうと、まあ確かにあのファンタシースターの BGM とか僕好きなんですけれども、アーケードゲームのね、作曲をするってイメージはなかったんで、へーって思って、まあ、アーケードゲームのそのメインテーマを作曲したのか、メガドライブに出たその、コラムスの、追加 BGM ですね。そっちを作曲したのかはちょっとわかんないですけども、なんかそこに坊さんが関わってるって話をちょっと小耳に挟んでね、へーへーへーって感じでちょっとへーボタン押しちゃった感じですね。はい。で、まあ、宝石モチーフで、消えた時の連鎖が気持ちいいっていうことで、テトリスよりもですね、女性受けが圧倒的に良かった印象がありますね、当時。あと、当然初心者ですね。ちっちゃい子供とかも宝石がキラキラして綺麗なんで、やっぱりね、この宝石を消すっていう、コンセプトはね、非常に目の付けどころが良かったというか、テトリスのね、無機質なブロックをただ積んで消していく。しかも背景には、なんだかよくわかんない謎の絵がカールガール映ってくみたいな、ああいうのよりはやっぱり全然キャッチーだったなぁと思いますね。はい。で、このコラムスはね、システム基盤がシステム C っていう基盤で出てたんですね。で、このシステム C っていうのが何かっていうと、さっきもちょっとチラッと言ったかな、メガドライブの互換基盤なんですよね。当時セガが家庭用ゲーム機で出してたメガドライブと基本性能が同じ基盤なんですよ。で、メガドライブと全く同じではなくて、メガドライブに使われてた68000っていう CPU があるんですけども、それの、クロック周波数が上げられてたりとか、要は動作速度が上がってて処理速度が上がってたりとか、あとですね、メガドライブの最大の弱点とされてたカラーパレットですね、画面に出せる色の数、それが大幅に拡張されてて、メガドライブよりも綺麗な色がいっぱい出せるっていう風にパワーアップされてたりとか、あとこれもメガドライブの弱点だったサンプリング音源が強化されてるんですね。メガドライブにも一応サンプリング音源載ってるんですけれども、 PCM 音源っていうチップが載ってるんですけれども、非常にですね、そのサンプリングレートが低くてですね、人の声とか音楽の音源ですね、リズムとかギターとかを鳴らそうとしてもガラガラ声って当時言われてましたけれども、非常に音質が悪い音しか出せなかったんですよね。で、そこが違うチップ、もっと高性能のチップを乗っけることで、綺麗な音が出せるようになってるっていうことで、まあ言ってみればメガドライブのパワーアップ版というか、本来はこのスペックでメガドライブを作って欲しかったなぁ、みたいな理想を集めたようなシステム基盤ですね。まあそれがベースで作られてたっていうことですね。で、まあメガドライブと互換性があるっていうことで、まあ色数を落としたり処理速度が違ってたり音がちょっと弱くなっちゃったりはするんですけれども、メガドライブにも移植がしやすいと、要はプログラム的には、コンバートしやすいし、違う点のところをうまくこう調整すれば、メガドライブにもほぼ同等の内容で移植できるっていうことで、このシステム基盤で、メガドライブとセットで出たゲームって結構あるんですよね。まあ、このコラムスなんかはほぼメガドライブ版とアーケード版が同時ぐらいで出た感じで、同じ年にほぼタイムラグなくで出たんですよね。で、しかもエンドレスのゲームしかできないそのアーケード版に比べて、メガドライブ版は別なモードが、追加されてたりとかして、むしろメガドライブ版の方がパワーアップしてるっていうね、 BGM が追加されてたりとか、そういうところもあって非常に面白かったですね。で、このシステム C、 もしくはもうちょっとその後強化をしたシステム C2 っていうのも出るんですけれども、この基盤で出てたのがこのコラムスとか、この後すぐ話しますけれども、続編のコラムス2とか、あとパズルアクションのタントワール、一段とワール、この辺ですね。あとコラムスシリーズの一作のスタックコラムス、これもこのシステム C2 で出てんのかな。で、あと、 僕は見たことないですけど、ポトポトっていう多分これパズルゲームですね。これとか、あと先ほどちょっと話したブロックシードですね。システム18で基本は出てるんですけども、海外で、このシステム C に対応したブロックシードが、出てるらしいですね。あと、メガドライブからの逆移植で話題になったサンダーホース AC ですね。これも出てます。で、あと、やっぱりこれも、セガのパズルゲームの大ヒット作のぷよぷよですね。あとぷよぷよ2 これらが、システム C2 で、出てるんで、メガドライブとほぼ同時期ぐらいで出てると、いうことですね。で、あと、タイトルと内容ですごいインパクトを残してるズンズン教の野望ですね、いう感じで、結構ねこのメガドラ互換のシステム基盤でそこそこヒット作が出てますね。で特にやっぱりパズルゲーム系が得意ということで、それの移植にも貢献してた基盤だと思います。あと余談になりますけどこのメガドラ互換基盤はセガが発売してた他のエレメカというかいわゆるそのアトラクション用の、ところに設置する機械ですね。アミューズメント機器っていうんですかね。そういうものにも内蔵されて使われてて、例えば、アンパンマンのポップコーン工場っていう、ポップコーンを販売する機械があるんですけども、そこの画像表示とかに、使われてたりとか、あと一番有名なのはプリントクラブですね。アトラスと、セガで共同開発したプリントクラブっていう例の写真で撮って、シールに印刷して発行するっていう例の大ヒットアミューズメント機器があるんですけども、そこの内部処理とか画像処理にこの基板が使われてたりとかして、実はですね、メガドライブの互換基板って割とね、広く使われてて、で、メガドライブのその生産台数が多かったっていうこともあって、やっぱりね、互換基板もね、かなりそのいろんなところに使われてたっていう実績がありますね。で、あとあれじゃなかったかな。確かセガが発売してた幼児向けの玩具のピコっていうお絵かきソフトがあるんですけども、確かそれにもメガドライブの、技術というかハードが流用されてたっていう風に聞いたことありますね。はい。ということでちょっと話が脱線しましたけれども、このコラムスが出た3ヶ月後ですね。わずか3ヶ月後に、続編であるコラムス2が発売されます。まあ、コラムスが、エンドレスゲームだけ、しかも BGM も1曲だけっていうすっごいシンプルな内容で出てしまったので、飽きが割と早かったっていう部分もあったんだと思うんですよね。で、あと、ほぼ同時に発売したコラムスのメガドライブ版で追加された要素をコラムス2にも取り入れようっていうことで、まあコラムス、初代コラムスで足りなかった部分だとか、もうちょっと作り込めるだろうっていうところを追加して、3ヶ月後に出しちゃったっていうことで、僕ね、もうちょっとね、初代と2の間って空いてたイメージがあるんですけれども、おそらくですけど、地元のゲーセンに入ったのはもうちょっと後だったんじゃないかな。実際の発売は3ヶ月後だったと思うんですけど、ゲーセンからしたら、初代コラムスから3ヶ月で続編入れられるかよっていう話で、だからね、地元の多分ゲーセンはね、コラムス2の入荷遅かったんじゃないかな。確か半年以上間が空いてたような気がするんですよね、僕の印象では。まあそんな感じで、まあとにかく初代と、間を空けずに発売された2ということで、どこが変わったのかっていうと、まず、初代コラムスはエンドレスだったんですよね、基本。もうとにかくミスするまではずーっと同じプレイが延々続くっていうシステムだったんですけども、2はこれをやめて、フラッシュコラムスモードっていうのが基本モードになったと。これあれですね、セガがテトリスのアレンジで出したフラッシュポイントのシステムで、要は光ってるところを消すと、クリアっていう、まあノルマ達成、システムと。いう感じのモードになってるわけですね。で、これが、全部で69面あったのかな、69パターンのその置き方がされてるフラッシュしてる宝石を、消すと、いうモードが基本モードになったっていうことで。で、これも余談になるんですけども、 69面とされてるんですけども、内部的には実際は70面だったらしいんですよね。で、70面をクリアすると1面に戻るっていうループ構造になってたんですけれども、確かね、ところがなんかプログラムのミスかなんかで、1個使われてない面があって、全69面になっちゃったっていう事情があるみたいですね。この辺はなんかそのスイッチかなんかで、セガエイジスのシリーズを出すときに、プログラムをいろいろいじってたら、実は使われてない面が1個発見されたっていうことで、スイッチ版ではその幻の、70個目の、ステージが遊べるようになってるらしいです。はい。で、あともう一つは、これメガドライブの時に導入されたのかな、対戦モードですね。二人対戦モードが導入されたっていうのも、このコラムス2の特徴ですね。で、あとまあ大したことじゃないですけども、宝石のデザインが増えて、化石っぽいやつとか、あんまり光沢がない、宝石だとか、4種類まで、ランダムというか、ステージによって変わるのかな。そういう感じで、宝石の種類が、まあ、デザインが増えたというところが変更点になりますね。まあ、正直コラムス2は僕はほとんど遊んでないですね。フラッシュコラムスモードっていうのが僕はそもそもあんまり好きじゃなかったっていうのが一つと、コラムスとそんなにゲーム性というか、見た目がね、あんま好きじゃなかったんですよ。化石のね、ブロックとかがあんまり好きじゃなくて、やっぱり初代のキラキラ輝く、宝石が僕は好きだったんで、コラムス2が出た後も僕はずっとコラムスばっかり遊んでましたね。なんかこのね、テトリスのアレンジのフラッシュポイントもそうだったんですけども、光ってるところを、消せばクリアっていうノルマ制のシステムって僕あんま好きじゃないんですよ。なんか、単純に面白くないって僕は思ってて、そういう意味ではだからコラムス2は僕にとってはノットフォーミーだったかなって、あんまり僕向けというか僕の好みじゃないなっていうのが正直な感想のゲームですね。で次がですね、いよいよ1990年の大きいトピックの一つとして語らなければいけないハードが出るんですね。これがですね、マルチビデオシステムという SNK が出したハードですね。で、マルチビデオシステム、略して MVS って言うんですけれども、MVS でピンとこない人でも、ネオジオっていう言葉を出すと、ああ、あれのことかって分かっていただけるかと思うんですよ。で、1990年っていうのが、まさにこの MVS、もしくは通りのいい方のネオジオで今後は統一しますけれども、ネオジオが発売された年なんですね。で、このネオジオに関してはね、まあどうしようかな。ネオジオはね、はっきり言って単体テーマで語れるようなビッグプロジェクトというかね、非常に大きい話題なんですけれども、まあいずれネオジオ単体で語るときに詳細は取っておくとして、単純に言うとですね、マルチビデオシステムっていう言葉が指す通り、まず一つの基盤で2本とか4本とか6本とか、複数のゲームを切り替えて遊べるゲームシステムだったんですね。システム基盤だったんですね。で、しかも、そのゲームタイトルが全部カートリッジ化されてる。要は家庭用ゲームと同じようなカセット形式になってて、基盤の交換というかゲームの交換がめちゃくちゃ楽だったんですね。他のメーカーが出してたシステム基盤っていうのは、サブ基盤化されてたり、したことはあったとしても、もしくはフロッピーディスク交換になってたとしても、交換するのに一手間かかるわけですね。足りないチップをつや、増やしたりだとか、ハードの取り外し取り付けが必要だったりとか、データを読み込む時間がすごく長くかかったりだとか、いろんなそのデメリットがあったと。で、しかも基本的にシステム基盤1枚に対して1つのゲームしか乗っけることができないわけですね。で、さっきの交換の手間を考えると、そう簡単にホイホイホイホイタイトル変える気にはならないと。少なくとも1回置いたら何ヶ月か稼働してから次のゲームに交換するって感じじゃないと、めんどくさくてやってらんないっていう感じだったわけですよ。ところが、この MVS っていうのはカセット方式だったんで、もうカセット引っこ抜いて別なカセット差し込めばそれで交換終わりなわけですね。で、しかも一つのシステム基盤で、確かね、最大6本まで切り替えて遊ぶようなことができる仕組みになってたので、 オペレーター側としてはね、非常にありがたいシステムだったんじゃないかなと思いますね。で、カセット方式で、供給するメリットっていうのは、そのゲーム交換が簡単だっていうのも一つありますし、あと、その供給される価格自体が安かったっていうのも一つあったみたいで、そういう意味でもね、このネオジオっていうのは非常にエポックメイキングというか、よく考えられたシステムだなっていうふうに思いますね。で、発売当初はですね、ゲームセンターのゲームが家庭で遊べるっていうのを売り物にしていて、レンタルをやってたんですね。確かゲームショップとか、レンタルビデオ店とかを通して、1日いくらとか、1週間いくらとか、1ヶ月いくらっていう単位で、レンタル料を取って、貸しますよっていうやり方で、このネオジオっていうハードを、MBS とは別に家庭用で遊べるようにした、ネオジオっていうハードを、別に作って、で、それをレンタルシステムとして、最初売り出してたんですね。で、すごいゲームを連れて帰ろうみたいなキャッチコピーで、ゲームセンターで遊んでるゲームがそのまま家で遊べるよと、いう体でやってたんですけれども、やっぱりそのレンタルだとなかなか回らないというか、うまくそのお客に浸透しないっていうことで、後々語ってきますけど、SNK ってのはこの後ネオジオをベースに対戦格闘ゲームのメーカーとして一躍有名になるんですけれども、そのブームが来た前後ぐらいですね、来るちょっと前ぐらいから、レンタル主体をやめて、家庭用に実際に販売するっていう方向に舵を切るんですよね。で、家庭用ゲーム機としてはとんでもなく高価なハードだ、あとソフトだったんですけれども、それを、踏まえても、ものすごい売れ行きを示したと、いうことで、この MVS とネオジオの組み合わせっていうのが、この1990年から2000年にかけての10年間ぐらいを、かなり席巻していく、ハードになると、いうことになってきます。で、その MVS の第1弾が出たのがこの年だったんですね。で、ローンチタイトル、まあ、ハードの発売と同時に出てくるソフトですね。それが4作出てて、ベースボールスターズプロフェッショナルっていう野球ゲームと、麻雀強烈伝西日本編っていう麻雀ゲーム、それからマジシャンロードっていう、サードパーティーのアルファ電子が出したゲーム。で、もう一本が、今から紹介する、NAM 1975かなっていうゲームですね。ベトナム戦争を舞台にした、シューティングゲームですね。アクションシューティングゲームになってます。で、まあ、いろいろ特徴はあるんですけれども、一言で言うと、レバーとボタンで遊ぶオペレーションウルフみたいな、すっごい雑な、くくりで言うとそういう感じですね。時期の移動と照準の移動をレバーでやりつつ、ショットボタンと手榴弾ボタンというかボンバーボタンで、一人称視点で横にスクロールしていくところを、銃撃しながら切り抜けていくみたいなね。で、まあ、緊急回避とかあったりとか、いろいろ違う、オペレーションウルフとは違うんですけれども、まあ、一言で言うと、オペレーションウルフの、テーブルゲーム版みたいなね、そんな感じのゲームになってました。はい。で、この頃はですね、まあ、他のローンチタイトル見ても、そんなに魅力的なゲーム機には見えなかったんですよね。多分このローンチ4作の中では、マジシャンロードが一番人気あったのかな。で、麻雀強烈伝なんて、西日本編とか言ってるくせに、別に東日本編とかも出なかったし、アメリカ編も出なかったし、この、なんとか編ってつけたくせに一作のみで終わるのはどうなんだっていうふうに思うんですけどもね。確かね、この麻雀強烈伝っていうのがね、まあ、当時麻雀パネルで、専用パネルでやる麻雀ゲームがほとんどだった中で、レバーとボタンで操作する麻雀ゲームっていうのがすごく、まあ、ネオジオのシステムなんて当然そうなっちゃうんですけども、それが大きな特徴だったのと、あとね、ゲーム中に演歌かなんかが流れるんですよ、オリジナルの。それがね、売りだったような気がしますね。だから、ネオジオの高性能さというか、凄さを伝えるにはいいタイトルだったと思うんですけれども、ゲーム中歌が流れるっていうのは。でも、このローンチ4作見て、じゃあネオジオってすげえなーとか、買いたいな、遊びたいなって思わせるかっていうと、って感じでしたね、当時。 もうこのネオジオの初登場の頃から僕、リアルタイムで見てましたけども、この当時はネオジオはこけるなって僕思ってましたね。正直なところ。この後、シューティングゲームの ASO2 とか、ファイナルファイトのパクリのバーニングファイトとか、いろいろ出してくるんですけれども、どれもこれも中途半端というか、こんなんでネオジオがヒットして売れるわけないじゃんみたいなラインナップに僕は感じられてて、いや SNK これはこけるなって思ってたところに、画廊伝説からの、対戦格闘ゲーム大受け大ヒットみたいな流れになっていくとは当時は全く僕は思ってなかったですね。だからSNK って、まあ、最終的には倒産しちゃったメーカーですけれども、すごい運に恵まれてたっていうか、あのまま、なんだかよくわけのわかんないアクションゲームとかシューティングゲームばっかり出してたら、もう、もっと早く、ネオジオは潰れてたし、会社自体も潰れてたんだろうなっていう感じがしてて、たまたま、1991年に対戦格闘ゲームブームが来たんで、潰れる前に、ヒット作を出せて延命できたというか、会社が儲かったっていう、その、なんていうのかな、SNK が頑張ったからそうなったというよりは、たまたま対戦格闘ゲームブームが来てそれに乗っかれたっていうところがすごく大きかったなっていう気がしてて、だからね、何が、こうそうするかというか、いい流れを呼び込むかっていうのは分かんないなっていうのは本当にこのネオジオの流れを見て、思った感じですね。はい。で、ネオジオの話ついでに、ロンチタイトルのもう一本のマジシャンロードですね。これもちょっとだけ触れときましょうか。これがですね、ロンチの4作のうち、3作は SNK が自分で出してて、で、1作だけ、このマジシャンロードだけが、サードパーティーのソフトだったということで、後々ですね、ネオジオの主力サードパーティーとして、たくさん、ソフトを出すアルファ電子ですね。当時はまだアルファ電子って言ってたと思うんですよね。で、どっかのタイミングで ADK っていう、アルファ電子、株式会社の K なのかな。まあ、それの略で ADK っていう社名に変更して、ロゴもそれに変えるんですけども、当時は多分ね、アルファ電子だったと思いますね。アルファっていうロゴでやってたと思います。で、そこが作った横スクロールアクションゲームということで、これもね、見た目はキャッチーなんですけども、ちょっとね、前の年に、タイトーが出してたカダッシュに似てる感じなんですけれども、まあ要は横スクロールの RPG 風ファンタジーアクションっぽい感じなんですけれども、高難易度でね結構有名なゲームでしたね。僕は遊んでる人をギャラリーしてただけでしたけども、まあなかなか難易度が高い感じのゲームで、僕はこれはできないなと思って、もう最初から手つけなかったゲームですね。僕の友達がね、ネオジオを後々買ってて、このマジシャンロードを結構遊んでましたね。うん。で、結構褒めてもいましたね。だから、難しいゲームだけれども面白かったんじゃないかな。遊んでないから何とも言えないけども。で、これ、後々ですね、同じネオジオで、クロスソードとか、クロスソード2っていうアクションゲームが出るんですけども、ゲーム内容は全く違うんですけれども、世界観が、同じ世界観で作られてるゲームということで、一応この、アルファ電子というか ADK が出してる、マジシャンロード、クロスソード、クロスソード2が、3部作というくくりになってるらしいですね。僕はちょっとこれ知らなかったですね、当時。まさか、クロスソードとクロスソード2は当然タイトルが繋がってるんで、同じ、シリーズだっていう認識はあったんですけども、世界観つながりでマジシャンロードも入ってるんだっていうのはね、ちょっと、最近知った事実だったんで、ちょっとびっくりしたっていう感じですね。はい。あともう2時間まで残り少ないんだ。あと1作品か2作品、あと3作品いけるかな。まあ、ちょっといけるとこまで行きましょう。はい。次がカプコンが出していた戦場の狼2ですね。これ、戦場の狼、カプコンが出してた、同じようなトップビューのアクションシューティングゲームの続編になります。ナンバリング続編ですね。で、ただ、タイトルとしては完全なナンバリング続編なんですけれども、ゲーム内容とかキャラクターに関してはほぼ初代と関係ないんですよね。なんか 見た目の印象とかもかなり違いますし、自キャラをね、確か選択できたんですよね。3人ぐらいから1人を選択するみたいな感じで、で、前作の主人公のスーパージョーとかも全然関わってこなかったと思いますね。うん、ただ、敵キャラとして巨大ヘリが出てきたりとか、武器の選択で結構ね、ド派手な武器、火炎放射器とかバズーカとか撃てたりとか、あとなんか乗り物とかにも乗れたかな。うん、僕自身はね、これ、メガドライブ版で遊んでたっていう記憶が強くて、ゲーセンではほとんど遊んでなかったんですけれども、これはこれで結構面白いゲームだったと思いますね。ただ、初代の戦場の狼のゲーム性とは全く違うなーっていう印象を持ってて、まあ、シリーズとして出す意味は果たしてあったのかなっていう、そのネームバリューっていうところ以外で、戦場の狼って、の2って名乗る内容だったのかなってところにはちょっと疑問が残るような、気が個人的にはしてるゲームですね。はい。それから、東亜プランが、まあ、久しぶりにというか、それまでその、シューティングゲームのメーカーというイメージが強かったんですけれども、この年にスノーブラザーズという固定画面アクションゲームを出しています。で、これがちょっとね、それまでの東亜プランとはちょっと違う。もちろん東亜プランってワードナーの森とか、アクションゲームも出してるメーカーではあるんですけれども、もうここね、直近の3、4年ぐらいは、もうシューティングゲームのメーカーっていうイメージがすっかり定着してたので、ちょっとここでね、固定画面アクションゲームを出してくるっていうのは当時ね、驚いた記憶がありますね。で、内容的にはね、完全にタイトーがよく出してる固定画面アクションゲームの、シリーズというか、系譜に近い感じの、内容ですね。僕が受けたイメージでは、バブルボブルとかに似てるなっていう感じがしました。二人同時プレイ可能で、敵キャラを雪玉で閉じ込めて、それを蹴飛ばして倒すっていうね。バブルボブルのその泡に閉じ込めて、それを割って連鎖して倒すとか、それに近い感じのゲーム性だなって思いましたね、当時遊んで。で、このゲームも、まあ、何度も今日触れてますけれども、当時 SD ブームというかね、なんかそのちっちゃくて丸っこいキャラが人気があったのか、スノーブラザーズのその主人公のニックとトムっていう名前の雪だるまですね。これは割とその二等身でポコポコして丸っこくて可愛いですけども、敵キャラがね、二等身の割には結構キモいデザインになってて、顔とかもちょっとグロテスクなのが多くて、色使いとかもね、割となんか独特の色使いで、主人公は可愛いのに敵キャラが、あ、可愛いって言いかけて、可愛くねーってなっちゃうっていう感じの。なんか二等身なだけでデザインだけは割とグロいみたいな、そんな感じのちょっとちぐはぐな感じになってましたね。だからなんかその可愛く作るんだったら全部可愛くすればいいのに、なんか主人公だけ可愛くして敵キャラが全部キモいみたいな、ちょっとね、なんか個人的にはちぐはぐなデザインだなっていう感じがしました。で、まあバブルボブルとかもそうなんですけれども、見た目は可愛いんだけど、難易度は割と高いっていう、パターンで、これはね、特に結構難易度高かったですね。敵の動きが結構早かったり、なんていうのかな、不意をついた、動きとか攻撃をしてくる敵が多かったんで、なんか気がついたらね、やられてるみたいなパターンが多くて、なんかね、キャッチーだから、とりあえずコイン入れて遊び始めるんだけども、気がついたらゲームオーバーになってるみたいな。なんかそんな感じのアクションゲームになってました。で、こちらですね、メガドライブにも移植されてて、メガドライブはね、アーケード版のパワーアップ移植みたいになってますね。アーケード版がね、全50面だったんですけれども、メガドラ版の場合は、さらにその50面をクリアした後に、助けに行ったスノーブラザーズの二人が敵に捕らえられて、逆に助け出した、プリンセスですね、プリプリ姫とプチプチ姫っていうらしいんですけれども、この二人の、お姫様が今度は逆に、スノーブラザーズを救出に行くっていう、 展開がメガドラ版は追加されてて、それでスノーブラザーズをお姫様が助け出すと、真のエンディングというか、アーケード版にはなかったオリジナルのエンディングに到達するみたいな、そんな感じのパワーアップ移植になってて、メガドラ版はね、僕、弟と一緒に買ってやり込んでエンディングまで確かやった記憶があって、で、つい最近もメガドラミニで息子とコンティニューしまくって、エンディングを見ました。今遊んでもまあ面白いゲームではあります。ただ、難易度のね、やっぱり設定というか上昇が結構理不尽なところがあって、そこがね、やっぱ許容できるかどうかでこのゲームは評価が変わってくるのかなという感じがします。はい。ということで、そろそろ2時間になるかな、もう一作ぐらいね頑張って紹介しようかと思ったんですけども、次に紹介しようと思ってるのがトリオザパンチなんですよ。当時このタイトル知ってる方にはなんとなくわかると思うんですけども、トリオザパンチをね30秒では語れないんで、1分とか30秒じゃ語れないんで、次回の、初っ端をトリオザパンチにしましょう。ということで、今回は、スノーブラザーズで一旦語り納めにしといて、次回の1990年のゲームはトリオザパンチからスタートと、いうことで、区切りをつけたいと思います。はい。ここまで喋っていたのはハンドルネーム DSK こと大輔でした。それでは次回、1990年のトリオザパンチの話を聞きたい方は、穴の向こうで聞いていただけると、私大変嬉しく思います。それでは今日はこの辺で失礼いたします。ごきげんよう。さようなら。